前にこの歴代史の16章の詩編引用こうに入った時に皆さんにこのペーパーをお配りしたかと思います。歴代史の16章で引用されているその詩編を105編と、そして詩編の96編、そしてまた詩編の106編というこのその一部分ですけれども、それらをこう比較したものをお渡ししたと思います。でその引用した詩編とこの歴代史の記者がここで書いている詩編とではいくつか違いがあります。これは決して間違えたのではないし、また翻訳の違いだとかそういう問題ではなくて、明らかに意図的に歴代史の記者が変えたというふうに私は理解しております。でその変えたところが、実は歴代史の記者が伝えたかったこと、強調したかったことなんだと、そんなことをこうお話ししてきました。それで、前回は23節から33節までこう見たわけですけれども、今朝は具体的には34節から36節という短い箇所なんですけれども、これを理解するためには今までのことをちょっとざっと振り返って見ていきたいと思います。で特に神と共に歩めるっていうことが感謝なのだ、それゆえに神の祝福を願うことができ、神を礼拝し、そして神を賛美する、そのことがテーマとなっているのがこの16章全体の趣旨だというふうに言うことができます。ですからこの章の中心は何かというと、やはり賛美というふうに言ったらよいでしょう。で先々週はこの歴代史の一章、第一歴代史の16章の8節から22節で、詩編の105編から5編の1節から15節の引用の仕方の違いから、神様がどのようなお方かをこう思い返させるということをいたしました。そしてその思い返させることによって、この歴代史の記者は神殿再建に取り組もうとしているユダヤ人たちを励ましたんだよということをこの見てまいりました。ですからこの歴代史の著者はユダヤ人をどのようにして神様への奉仕へと心を向けさせたのか、それが分かるところです。つまりユダヤ人は何をもって励まされたんでしょうか、神様の奉仕へと。それは私たち今日クリスチャンたちが神によって支えられ励まされるとはどういうことなのかということを知ることにおいても大切な点だと思います。神様の御臨在の象徴というのがこの中で言われているんですが、その象徴が再び民の生活の中心に戻るわけであります。それがこのイスラエル国家の首都エルサレムに運び込まれるということでした。これは実に大変なことなのです。ですから16章はそれまでそれをですね、まず私たちに教えてくれるのが賛美です。その16章の賛美を通して神様が私たちの中心に置かれるということがどんなにすごいことなのかということを、この賛美を通して私たちに歴代史の記者は教えているわけです。すると私たちは生活の中心に神様を賛美するということを私たちの生活の中心にしているだろうかということが改めて問われるわけです。で私たちは神様に励まされるという経験がないとか、なかなか励まされた実感がないということを私たちが口走るときに、まず私たちが問わなければならないのは、本当に日々の生活の中に神様を賛美するというその生活、それを中心にしているだろうかということを、やはり改めて私はこの箇所で問われるんです。 最近私それが少ないなとこう反省しているところですが、で先週はこの23節から33節を取り上げたわけです。でこの16章の23節から33節は私たちが神様に感謝する、神を褒めたたえることが神様にお仕えする力となるということ、そして神様への奉仕への原動力となることになるということを先週見ました。神様にお仕えすることがもし義務や神の裁きへの恐れから従うという奉仕であるならば、本当に神への奉仕となっているんだろうかと、むしろ問わなければなりません。またそれは決して神様を正しく証ししていることになるかというと、無理やりしている奉仕だとか恐れ恐怖心からしないと罰が当たるというふうな形での奉仕ならば、神様を誤って伝えることになってしまうのではないだろうか。そのことを考えさせられるこの歴代史の記者のこの記録で、進めであります。ですから本当に神様の栄光を表す働きとは何なんだろうかということを改めて考えさせられます。ではどうしてこの神様を褒めたたえることができるのかということについて、ここでこの23節から33節前回見ましたところでは、この詩編の96編を引用して神を褒めたたえるっているわけであります。でこの詩編を見ていただくと分かるんですが、詩編の96編というのは全体的に言ってです、これは何かというと偶像の神々とこの聖書の神との違いなんです。そのことをこう挙げているところです。で現実的にですよ、このユダヤ人たちはこの時どうしてたかっていうと、バビロンから帰ってきたばっかりです。とバビロンというのはまさにこのバビロンの国が信奉している神々の前にひれ伏せさせられるって言ったらいいんでしょうか。その支配下にあって、そしてこの神々の前にこのまたは王を神とするというそういう事件も起こりました。でそういう出来事の中でこの圧倒されるような異教の神々を前にして、そして自分たちはその異教の神々に仕える民の奴隷となっている、この状況の中で実は違うんだ、そういう神々は何の力もないんだ、私たちの信じている神こそ主の主王の王なんだということをこの96編は語っているわけです。でその96編を引用しているわけであります。まさに私たちをこの打ち破り、私たちを捕虜として奴隷として連れて行った連れてきたこの異教の神々は人の手で作った、人の欲望を神にただ似せて作られているだけではないか、そんな神々は虚しいことなんだ、そしてその神々は自分で自分を動かすこともできない神ではないかということが面々とこの詩編の96編の中では言われているわけです。でそれに対して私たちが信じている神は天地万物の主であり創造主である、力ある救い主である、ここが少し違うところなんですね。救い主だっていう表現なんですね。これが詩編には多く書かれているところです。で全ての国々の王も民も、そして全ての民族の神々さえも、実はこのヤウェなる神は裁くお方なんだ、だからこの神こそ崇められるべきであり、またこの神にこそお仕えすべき方であるっていうのが詩編の96編の全体のざっくりとした実は賛美なんですね。でその上で今朝はですね、そういった前提の中で、上で この16章の歴代史第一歴代史の16章の34節から36節を取り上げていくわけであります。でこの賛美は詩編の先ほど言いましたように106編の1節とそして47節から48節これを引用したのがこれが、34節から36節であります。でまたこのちょっと前後しますけれどもこの賛美の集会この賛美を進めたというのはこのエルサレムに契約神の箱契約の箱を運び込んだ時だけではなくてどうもこの6節を見ますとねこの16章の6節を見ますと祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え常に神の契約の箱の前にいた常にって言っていますから一時的なこととかある日特別な時だけっていうことではないようですね。そして37節を見てもこの賛美の後の37節を見ますとこうあります。彼はその場所すなわち主の契約の箱の前にアサフとその兄弟たちをとどめておき毎日の日課として常に箱の前で仕えさせたとあります。ですから神様を褒めたたえ賛美するっていうことはこれは規則正しく続けて行われていた。でこれが力になるんですよね。私たちは日曜日来て賛美する教会で一緒に賛美をするこれも大きな力になり励ましになりますけどもこれでもうあと1週間6日間保たれるっていうものではどうもないようです。この歴代史を見ますと毎日わざわざ神様を褒めたたえるための人たちを任命している。いやそれほどまでにこの歴代史の記者は言っていることは神を褒めたたえる理由もあるしまた神を褒めたたえるのでなければ励まされない。奉仕へと神殿再建エルサレムの城壁の再建へとはこの人々の心を奮い立たせることはできない。神にお仕えすることはできないと言っているかのように思えてなりません。その上で実はこの最後の今朝の34節から36節の祈りがあるわけです。でこの箇所はもう一度ちょっとそこだけお読みします。34節から36節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。いえ、私たちの救いの神よ。私たちをお救いください。国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。あなたの聖なる御名に感謝し、あなたの誉れを誇るために。褒むべきかなイスラエルの神主常しえから常しえまでそれからすべての民はアーメンと言い主を褒めたたえたという箇所であります。でこの箇所は神様を褒めよと進められています。そしてその理由を挙げて後に最後に祈りが来ているのがこの16編の全体の詩編の流れですが、そしてその褒めよと言って褒め賛美をした後の祈りが実は励ましにもまたなっている、立ち上がる一歩として大切な祈りだというふうに言ったらよいと思います。でその祈りが今お読みしたところですが、この短いこの最後の箇所は取りなしという点からやはり見ていく必要があるのかもしれませんね。私はそのように思うんですが、つまりこの詩編全体、この引用した詩編全体を解釈すべきことはやはり取りなしということから始まるわけであります。じゃあどういう意味で取りなしかと言いますと、主に感謝し、34節、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。 まさに神様はこういうお方なんだよっていうふうに民にこう取りなしている作者の気持ちっていうんでしょうか、現れがあります。ですからこの今まで言ったことも全部ある意味で祈りなのではないでしょうか。神を褒めたたえるということも祈りですし、そしてそれはまた同時に取りなしであります。でこの中で神を褒めたたえるということから逆に言いますと、この34節で主に感謝せよ、誠に慈しみ深いその恵みはとこしえまでと、この主を褒めた、神を褒めたたえることから始まらなければ、それを思い返すところから始まらなければならない、それが祈りだということのように思われます。そして35節で特にここで、とても気になることがございます。35節でこうです。いえ、私たちの救いの神を、私たちをお救いください。国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを誇るために。でこれを見ていきますと、この詩編 の先ほど言いました106編の引用とは、47節48節の引用とは結構違っております。でこの詩編の106編の47節と、そして詩編この歴代史の16章の35節との違いはですね、この私たちの救いの神よと、こういうふうに声をかけて、私たちを救い出してくださいというふうにこう重ねているところであります。で詩編の106編の47節は、私たちの神主よ、私たちをお救いくださいと一度なのに、この歴代史では私たちをこの救い出してください、私たちの救いの神よっていうふうにこう2回繰り返していますよね。でここが一つ特徴的なところでありますし、一つ気になるところです。それともう一つ私がこう気になるところはですね、何かと言いますと、36節と歴代史の16章の36節と106編の48節のこの引用の仕方なんですが、ここもやはり違うんですね。この本べきかなイスラエルの神よというのはいいんです。そしてとこしえからとこしえまでというのはいいんですが、次にそれからすべての民はアーメンと言い、主を褒めたたえた。それに対して106編はすべての民がアーメンと言え、ハレルヤ、主を褒めよって命令になってるんです。これ命令権になってる。でもこの歴代史の方はそこ命令権になってないですよね。褒めたたえたいっていう気持ち、この違いなのであります。ここら辺の2つのところに私は違いを思うわけですが、ですから先ほど言いましたように、この私たちをお救いくださいという、つまり私たちを助けてください、救い出してくださいと祈っている言葉がこれ繰り返している中で、この、この歴代史の35章5節は救出が救いのために救ってくださいという願いというのが、先ほど言いましたように繰り返された願いとなっている。で、この歴代史の記者はこの繰り返しによって教えていることは何なのかということを考えてみますと、これは民をですね、実は民に対してこのお方とは私たちを救うお方なんだっていうことを繰り返し繰り返し言うことによって、私と神様との関係というものをもう一度こう心にきちんと押さえておかなければならない。で、私たちは神様を信じているって言った時にどう信じているかなんですよね。で、 どう祈るかっていうことによって私たちが実は私たちは神様をどう告白するかということにつながっているんですよ。現実的に私たちは神様は全知全能の主である、これは確かにそうです。私たちの作り主です、そうです。そして主権者です、そうです。でも同時に私たちにとってはそれだけのお方ではなくて救い主なんだっていう、その告白が実は大切なんですよね。私たちは教理的にいろんな神学を教えられます。それで創造主、そして主権者、ね、そして支配者、裁き主、確かにそうです。しかし私たちクリスチャンにとってそれだけですか？神の民にとっては救い主なんだよ。だからイスラエルの民は今バビロンからやっとの思いで帰ってきて、荒れた神殿と荒れた城壁を、崩れた城壁を見て、何なんだろう、神様はちっともいいことしてくれない、ちっとも信じててもいいことがないというふうにこう言ってしまいたくなる民の心境というのを、私たちは日々の生活の中でも私たち自身経験することではないでしょうか。嫌なこと、辛いことが続きますとね、神様の恵みってどこにあるの、神様信じてて何かいいことあるのっていう、つい言いたくなってしまう。その時に私はこの言葉、私たちにとって単なる主権者じゃない、裁き主ではない、救い主なんだ、この賛美の声をまず上げる。そうしないと次に祈りにつながらないんですよね。でこのことがこの詩編の106編の用い方、詩編言ってることとこの歴代史の著者が変えて使っている救い主っていう言葉、救ってくださいっていう願い、これが繰り返されることによって私はとても大きな、歴代史記者の願いが込められている。でそのように救い主というふうに実は二度繰り返すことのできる根拠をこの聖書は、歴代史記者は挙げてるんです。で何かというと15章からずっとこの15章はエルサレムに一番最初にこの契約の箱を運び込もうとして失敗をしたという記事ですよね。それは何かというとこの神様がどういう方かというと、神様は私たちの思いや私たちのその時代の価値観で良いとすることをやれば良いという、そういう形で取り扱っていいというようなお方ではないこと、つまり飾りじゃないんですよね。そしてまたこの聖書の神様は単なる私たちの気持ちを鼓舞するための手段ではないんですよね。神様は私たちに対して生きて働かれているお方なんだ。だから神様に対して神様の御心、つまり聖書でちゃんと教えられた、その神様の教えられたその規定に従わないで、自分勝手な思い、自分で良いと思う価値観で神様に接したからしたらそれは神様に打たれる。まさに神をどのようにこの理解をし、神様に対してお仕えするってどういうことかというと、自分流に、自分勝手に、自分の好きなように好きな時にではない。まさに私たちが神様を礼拝するって言った時に同じ姿勢が必要なのではないでしょうか。つまり自分の都合で、自分の態度で、そして自分でみんながそれは良いと言ってるからそれでいいというふうに言えるものではない。これが神様にこのお仕えするということのもう一つの、やはり恐れるという、この15章で言われていることは神を恐れなかったっていうことなんです。だから自分中でしか礼拝の方法がなされなかったし、礼拝契約の箱を自分の理由で方法でしか運び込まれなかった。ここが問題だったんでしょ。これは何かというと神を軽んじてるってことなんです。神を信じると言いながら自分流ならばそれはもう神を軽んじてる。たとえどんなに良いように人が言ったとしてもダメなんですよね。そして神を軽んじる者に対して神は生きて働かれるお方ですから、それをきっぱり ないと拒否される。でそのことが15章で語られ、そして16章で何ですか、これはペリシテとの戦い、ごめんなさい、で私は何か間違えちゃった、その原稿とちょっと違ってしまう、最近昨日からちょっとおかしいですね。あの13章が実はこの最初の話ですね、ごめんなさい、契約の箱をエルサレムに運ぶという話でしたね、すいません。ちょっと今15章って言ってたら変えまして、13章がその契約の箱を最初に運び込むということでした。そして14章は何かというと、これはあのペリシテ人との戦いで勝利をしたということです。でこのペリシテ人との戦いで勝利をしたというこの勝利の仕方も重要です。契約の箱はエルサレムにまだ来てません、来ていないけれども、ダビデは神に聞き、そして勝利を収めます。これが重要なんですよ。契約の箱がエルサレムに来たから、だからそのご利益があったという考え方ではないんですよね。重要なことは契約の箱があるかないかではなくて、神に聞くっていうことなんですよね。で13章で行ったことは、失敗は神に聞かなかったんでしょ。旧約聖書でこの民数記で言われていることを行わなかったわけが、おかしいですね、あの旧約聖書のモーセ五書で言われていることを行わなかったっていうことなんですよ。でそのことがあの問題で、14章は契約の箱はないけれども、でも神に聞いたんですか、そしてペリシテに対して勝利を収めたんです。そしてこのダビデは15章でこの神に聞いて、そしてモーセ五書で言われている通りの方法でエルサレムに運ぶ、そしてさ喜びの賛美の声が上がった、この事柄です。でこのことを実は神様に対して祈るという、戻りますが、この最後のこの36節35節からのこの神様への祈りっていうのは、まさに助けてくださいというのは、神様に対して祈り願い、そして神様が本当に私を助けてくださるお方なんだという、この13章からの出来事を通して、その上で私の救い主よというふうに祈る、つまり救い主よという祈る根拠をもう13章から、歴代史記者はそれを伏線としても挙げているんですよね。こういうお方だからこそ私たちは救い主よと言って祈ることができる。でこのことが実はこの中節で言っているところの御業、苦しい御業という言葉で表現されていますけれども、苦しい御業っていうのはこの13章から15章の一連の出来事であります。そしてその神様の契約の箱をエルサレムに持ってくることが許された、これもそうすると何ですか、ダビデの力ですか、神様の苦しい技によってっていうことになります。神様が私たちの真ん中にいてくださるっていうこと、これも神様の苦しい技によって実は置かれるんだ、いてくださるんだということがここに言われている。ですからその意味で私たちにとっては、神様が私たちの生活の真ん中にいてくださるので、私たちにとってこの神は救い主なんだよ、だから救い主よと、救い出してくださいというふうにこの祈りができるわけであります。でそれともう一つですね、あのこの救いといった時に、そういう今までの過去のことから始まりまして、もう一つ今度は先のことです、これからのことです。そのこれからのことは35節の後半で、国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。この国々からって言った時に、多分にまだあのバビロンに残っている民のことを指しているかもしれません、または あのユダの地、あのカナンの地って言ったらいいんですか、広い意味で、そのカナンの地、またはエジプトに逃げた者もいるかもしれませんね。そういったいろんな国々散っている者たちをどうぞ集めてください。共に神を賛美する者としてください。そのことは、ある人はこれは消えた後の十部族を言ってるんだっていう考え方もあるようですけれども、まあここのところではそこまで考えなくてもよいんですが、しかしバラバラに散った民がね、バラバラにされるってこれほど屈辱的なことないんですよね。日本人は日本という国にずっといてそれぞれ仕事で行きますけれども、これが戦争に負けたりなんだりして二分されるということは非常に悲劇でしょ。あの朝鮮半島のあの民族のあれが、同じ民族が二分されるということから来る悲劇というものは私たちはよく知っています。ですからそれが一つに集められるっていうのはどんなに実は願って、もうね、願わなければならないことなのか。私たちは今一つとされているということはなんと素晴らしいことでしょうか。神の民としてましてや一つに集められているというこの礼拝の場所というのは、とてもその意味では大きな祈りの結果であるとも言えるということです。私一人ぐらいいなくたっていいわじゃないんですよね。みんな共にっていう、一つと集めてください。これは教会の祈りにならなければならないし、一人一人の祈りにならなければならない。これからもずっと続く祈りなんでしょう。それが実は神様を褒めたたえている姿でもあるわけであります。そしてそれが私たちのある意味で励みになるわけですよ。でそれって言えますよね。みんなこう抜けて人数が少ないと、 あの人も休んで、この人も今日は何十何人休んだね、やっぱり心寂しいですよね。みんなが集うと、あってこう大きな主によって集められた、主を褒めたたえる賛美も自然と大きくなりません？本当にそのようなことを見ますと、私たちの祈りの中にどうか主の民を集めてください、いろんな国からいろんなところから集めてくださいという祈りは、本当にとても大切な礼拝における、または賛美として祈られるべき祈りではないでしょうか。でこのようなことの後に、ちょっと急ぎますけれども、最後にこの先ほど言いました36節であります。褒むべきかなイスラエルの神主、常しえから常しえまで、これはいいんですね。でその後、それからすべての民はアーメンと言い主を褒めたたえた。でもこの詩編の、実は先ほどの106編を見ますとそうではないんですね。106編、106編をこの48節は、褒むべきかなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまで、すべての民がアーメンと言え、命令になってます。そしてハレリアっていうの、これも主を褒めよっていう実は命令形です。でそれに対してこの36節は、16章の36節、褒むべきから褒めたたえよ、言おうじゃなくて褒めたたえよというふうにこう言っているわけですが、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえめ、それからすべての民はアーメンと言い主を褒めたたえたとなっているんですね。私はこれが実は神様の苦しい見業、私たちが神をに対して褒めたたえる、また神に対して祈る根拠をこのようにした生きた神であるからこそ、私たちは神を褒めたたえる、神に対して、賛美の声を上げることができる。でそのことが私たちを祈りに向かわせていく。しかもその祈りは、どっかの神様とか、ある人の神様とか、みんなのではなくて、ある意味で私たちの神である。という、その、しかも救い主であるという、その祈りになっていったときに、自然と 出てくるのは何ですか。褒めたたえよじゃなくて褒めたたえたになっていくんじゃないでしょうか。で、私は神様を賛美するっていうことは、本当の行き着くところっていうのは褒めたたえたではないでしょうか。そこに至ることが実は大切なことで、その前までレビ人とかそういう指導者を通して褒めたたえよになっていくんですが、しかし私たちはそれに対して褒めたたえたというこのハレルヤと言って褒めたたえよからアーメンとこう言って、そして自然とこうそれが褒めたたえていく、そのような、関わりになっていく。そうした時に先ほど言った励まされるということが起こってくるんじゃないでしょうかね。いや、もうすでに起こっていると言ったらいいでしょう。励まされている。最後になりますから、でこのことがですね、実はこの褒めたたいていく、そして褒めたたえたっていう事柄がこの34節から36節のこの最後の賛美へのこの箇所、このフレーズって言ったらいいでしょうか。これは実は37章以降のダビデ契約につながっていくんですよね。ダビデが神様と契約をしていく。で、結局先ほど言ったのはアブラハム、イサク、ヤコブでしょ、イスラエル。そしてそれが契約の箱を通してモーセによってこれが継承されていく、神の約束というのが継承されていく。そしてエルサレムに運び込まれる。そしてそこで神様はダビデにこの契約の箱というそれを通しまして、神様の御臨在のもとに神のとの契約が結ばれていく。これダビデ契約と言います。そうするとこの民にとって神の契約の箱は単なる箱ではなくて、神様の約束が確かであって、アブラハムに対してイスラエルの先祖に対してなされた約束が今ダビデにもそれは継承されていくんだ。でその契約の箱は今この歴代史の記者が今ここに私たちが契約の箱を通してこう保持していく、そのことを通して実はその契約を、神様との契約を継続している民なんだ、その約束は今私ともつながっているんだという、その確認をしていく、実は伏線になっているのがこの34節から36節の祈りなんですね。そうして私たちは神の民がですね、神への奉仕ということに対して神様の前に高なこの奉仕をするものと変えられていく。でも実際はですよ、エズラ・ネヘミヤ記を今修法で載せています。小予言書が終わりましたので、今エズラ・ネヘミヤ記だとかエレミヤ記をこの修法に載せていこうと思います。ちょうどこの歴代史が書かれた前後のことを通して、で一体どうなっていくのかっていうのが分かると思います。でエズラ・ネヘミヤ記なんかを見ていきますと、民は非常に苦しむわけです。励まされて、はいじゃあってんで順調にいくかというとそうではない。その戦いの中にあることをエズラ・ネヘミヤ記なんかを見ていきますとその点が分かります。でも私たちはこの神様を賛美し、神は私の救い主である、その神様をこうそのように褒めたたえてから、私たちは神の前に共に集まる喜びというものを私たちは味わっていくんだということ、それが力となっていくということを覚えていただきたい。ですから日曜日の礼拝に集う、一つに集められて共に祈る、賛美をする、このことは一週間の実はとっても大切な力となるんだ。でもここだけ来て賛美したらそれでいいっていうものではないことは先ほどもお話ししました。しかし共に集まって賛美するということは、私たちが主の前にお仕えする後の6日間のためにもこれはとても重要な力となり祈りとなるんだということ、礼拝という ことについてもう一度その視点からも捉えて大切にしていきたいなというふうに改めて教えられたところであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あらゆるところから集めてくださいと祈りました。なぜならばあなたは私たちの救い主であられるからであります。苦しい御業をなされたお方が私たちの救い主であられます。ですからあなたを共に褒めたたえることがどれほど私たちに力を与え、主にお仕えするその源となることかを改めて主を教えられました。このひととき神様、あなたの前に感謝いたします。兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げ、賛美をし、祈りを捧げ、御言葉を共に味わうことができたことを感謝いたします。どうぞ一週間の兄弟姉妹の歩み、励まし、また力となりますように、このひとときを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。